Today we come to chapter 11 of Exodus, and we're actually going to see today the Exodus itself, the Israelites leaving, really being pushed out of the land of Egypt.
本日は出エジプト記の11章に入り、イスラエルの民が実際にエジプトを出ていく場面、つまりエジプトの地を離れる場面を見てまいりますが、彼らはイスラエルの民は追い出される形でエジプトを脱出していきます。
But it is the final plague out of the 10, we looked at 9 last week, the final plague that leads to their deliverance.
で彼らの解放をもたらしたのは最後の災い、3週まで9つの災いを見てまいりましたが、10個目の最後の災いでした。
And it is in this final plague that we see a picture of redemption and salvation that God is working. And it's not just for Israel, but it's through the entire human race through this people of Israel.
そしてこの最後の災いの中にこそ神がイスラエルの民を通じてなされる、イスラエルの民だけではなく全人類にもたらされる贖いと救いの御業が示されているのです。
Remember, there have been nine plagues before this last one. Each one of those plagues is attacking a different false god that the Egyptians were worshipping.
これまで9つの災いがあり、それぞれがエジプト人が拝んでいた偽りの 神々を打ち砕いてきました。
But this last plague is very different.
しかし、この最後の災いはその性質が全く異なるものです。
Let's begin with verse 1 of chapter 11 of Exodus.
それでは11章1節から始めましょう。
The Bible says, The Lord said to Moses,Yet one plague more will I bring upon the Pharaoh and upon Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will drive you away completely.
11章1節。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。
After this plague, God says, Pharaoh's not just going to allow you to leave, he's going to drive you away. He's going to push you out.Of Egypt.
この災いの後、神は次のように言われています。ファラオは単にあなた方の出発を許すのではなく、むしろあなた方を追い立ててエジプトの地から押し出すであろうと。
And then, when we move to verse 10 of Exodus 11, it summarizes the reaction that Pharaoh has had up until this point, and this hardness that, remember, God has brought to Pharaoh's heart.
そして11章10節に移りますと、これまでのファラオの反応と神が彼の心を固くなにされたことが要約されています。
The Bible says in verse 10, Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the people of Israel go out of his land.
10節、モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を固くなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。
And so what we will see at the end.As this series of plagues comes to an end, it's not the goodness of Pharaoh that brings real deliverance from their suffering, but it is the blood of a lamb that will bring deliverance.
しかし私たちがここで見るのは、一連の災いにおいてイスラエルの民を苦しみから真に解放したのはファラオの善意ではなく子羊の血であったという点です。
So I want to pick up our reading then at verse 1 of chapter 12.
それでは出エジプト記12章1節から読み進めてまいりましょう。
The Bible says, The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Tell all the congregation of Israel that on the 10th day of this month, every man shall take a lamb according to their father's houses, a lamb for a household. And if the household is too small for a lamb, then he and his nearest neighbor shall take according to the number of persons, according to what each can eat. You shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male, a year old. You may take it from the sheep or from the goats, and you shall keep it until the 14th day of this month, when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight.
12章1節から、主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルでの全回収に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊1匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない1歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方は月の14日までこれをよく見守る。そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふりと書かれています。
This event involving lambs was so important that it would divide time for the Israelites.
この子羊に関わる出来事は非常に重要な出来事であり、イスラエルの民にとって時間の基準、暦の基準さえも決めるものでありました。
And by saying this, God was teaching them that even such mundane aspects of their lives as time itself should be connected to God's work in their lives.
神は彼らイスラエルに日常の中の時間といった一見ありふれた側面さえも神の働きと結びつけて考えるべきであることを教えています。
And this is the most significant work that he does for any of us. It's redemption. It's salvation itself.
そしてそれは神が私たちすべての人のために行ってくださる最も重要な働き、すなわち贖い、救いそのものを表しています。
And as we continue through this passage, we see the significance of this lamb or a kid goat, which is not just for a good meal.
さらに読み進めますと、この子羊または子ヤギですが、これが単なる食事ではないことがわかります。
Verses 7 through 13 is what we'll read, and they say, Then they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the flesh that night, roasted on the fire, with unleavened bread.And bitter herbs, they shall eat it. And then we want to drop down to verse 11. In this manner, you shall eat it, with your belt fastened, your sandals on your feet, your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn of the land of Egypt, both man and beast, and on all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt.
7節から13節にはこのように書かれております。7節から、その血を取り羊を食べる家々の2本の門柱とカモイに塗らなければならない。そしてその夜その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。11節に飛んで、11節、あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。 腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主の過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまで、すべての地の長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。この地は、その地はあなた方の言える、いる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方の上に、あなた方には起こらない。
Now we get to the reason for this sacrifice of this lamb or this goat.
ここでなぜ子羊また子ヤギが捧げられたのか、その理由が述べられています。
Yes, there is a sense it would be eaten to give strength for the coming journey away from Egypt. But more importantly, it would be and serve as a blood sacrifice.
その肉はエジプトを離れる旅路に備えて力を得るために確かに食べられましたが、それ以上に重要なのは、これは血の生贄であったという点です。
And that blood from that sacrificial animal would be rubbed on the doorpost. That's on either side. It would be rubbed on the lintel, the beam above the door, so that as God passed through the nation of Egypt that night, delivering one final plague of death on every firstborn human and animal in Egypt, every family with the blood on the door would be spared.
その生贄の血は家の門中、あのドアの両側ですね、とカモイの上にの、カモイに塗られました。それは神がその夜エジプト全土を通って災いをもたらすとき、すべてのウイゴ、人も動物も含まれていましたが、それらがウイゴが打たれる中で、戸口に血が塗られている家にはその災いが及ばないようにするためでした。
It was the blood applied to that house that saved everyone in that house.
家に塗られたその血こそが、その家にいる者をすべて救ったのです。
And it's really important here to notice that this first Passover, it's no leisurely meal where they're just going to relax and enjoy for hours sitting around a table eating food and fellowshipping.
ここで重要なのは、この最初の過ぎ越しが何時間も食卓を囲んでくつろぎ楽しむような食事ではなかったという点です。
They were to eat it ready to leave. They were to eat it ready to go out of Egypt to worship their God in the place that he would take them to.
彼らはすぐエジプトを出発して、神が導かれる場所で礼拝を捧げることができるよう、準備を整えた状態でこの食事を取るように命じられていました。
The blood on the doorpost, yes, it would save them from the plague, but it would also be the catalyst freeing them from quickly, immediately even we could say, from the bondage of Egypt.
門中に塗られた血は彼らを災いから守るだけではなく、彼らをエジプトの奴隷状態から迅速に、つまり即座に解き放つ引き金となるものでした。
God was not going to have them kill this lamb, wait a few days, and then they would have their salvation. Everything would happen immediately.
神は彼らに生贄を捧げてから数日待って救いを与えるようなことはなさいませんでした。すべてはその瞬時、その一瞬の間に一緒に起こったのです。
There's an urgency to their deliverance that we need to see when we look at the New Testament call to salvation and deliverance from our sin as well.
このような解放の切迫感は新約聖書における罪からの救いの呼びかけにも見られます。
2 Corinthians chapter 6 verses 1 through 2 says, Working together with him then, we appeal to you to not receive the grace of God in vain. For he says, in a favorable time, I listened to you. In a day of salvation, I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation.
第二コリント人への手紙6章1節から2節にはこのように書かれています。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。
Your salvation is a matter of urgency. And that's because none of us know.The length of our lives.
私たちにとって救いは緊急の喫緊の課題です。なぜなら私たちの誰一人として自分がいつまで生きられるのかを知らないからです。
All across Egypt that night, children and adults would suddenly die. And unless they had been warned by Hebrew friends or byHebrew neighbors, and they had applied the blood to their doorpost, there would be nothing that would stop that death from happening.
その夜、エジプトの中で子供も大人も突然死んでいきました。ヘブル人の友人や隣人から警告を受け、生贄の血を門柱に塗っていかなければ、その死を防ぐことは全くできなかったのです。
You and I, none of us know the day that we're going to die and the urgency to seek deliverance from our sin that leads to physical and spiritual death, it confronts every single one of us.
あなたも私も、自分がいつ死ぬのかは知りません。だからこそ肉体的にも霊的にも私たちを死に追いやる罪から解放されることは私たちにとって緊急の喫緊の課題なのです。
The problem with sin is that it's an affront to the character of our God.
罪の問題とは神のご性質そのものを冒涜することにあります。
Romans chapter 3 verse 23 tells us that all of us have sinned. We've all committed sin and fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙6章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書かれています。
For several weeks now, we've seen in the burning bush and then in the plagues that God has been declaring His glory.
数週間前見た燃える芝の中で、そしてその後の数々の災いの中で、神はご自身の栄光をはっきり示されました。
But our sin, yours and mine, that is doing anything that is not glorifying to God, anything that has been determined by Him, not by society, to be morally wrong, has kept us apart from God's glory. And it has separated us from Him. And it has placed us under the wrath of God.
しかし私たちの罪皆さん、私たちの罪、すなわち神の栄光を表さず、神が道徳的に誤っていると定められたことを行うことですが、その罪が私たちを神の栄光から引き離し、神のご自身との交わりから遠ざけ、そして私たちを神の怒りのもとに置いているのです。
Now, there was actually another feast.That was instituted at this same point. We're not going to read all these verses about it just for time's sake.
この時もう一つの祭りが制定されておりますが、本日はちょっと時間の都合で詳しくは読みません。
But at the end of these instructions for the Passover, God institutes the feast, that we know as the Feast of Unleavened Bread.
しかし杉越の祭りの終わりに神は種なしパンの祭りと呼ばれる祭りを制定されました。
If you remember when we were in the book of Mark, I know that was a long time ago, we discussed this in relation to the Passover celebration that we saw there in the book of Mark, that this week of removing all the leaven in the home, all the rising agents, represented the need for holiness among the people.
だいぶ前に学びましたが、マルコの福音書で種ましパンのことに触れられたのを覚えてらっしゃいますでしょうか。家の中から種パン種を完全に取り除くこの1週間は、民の間に求められる清さ、聖なることを象徴していました。
That feast demonstrates for us the truth that we just looked at in Romans, the fact that as hard as you and I try, we are not holy. We are sinners.
この祭りは先ほどローマ書の3章23節で読みました、6章23節で読みましたけれども、私たちがどれほど努力しても自らを清くすることはできず、私たちは聖なるものではなく罪人であるという真実を示しています。
But it's in the Passover itself that follows the end of those 7 days that we see the only real source.Of holiness. We see the only source of purity, and that's the application of pure blood to our sinful lives.
しかし、その7日間の最後、過ぎ越しの時にこそ、清さと純潔の唯一の源が明らかになります。それは私、罪に満ちた私たちの人生に注がれる純潔の血なのです。
Going back to verse 5, we see the need for this lamb to be without blemish, to be as perfect as any animal could possibly be.
出エジプト記12章5節に戻りますと、この子羊が傷のないものでなければならない。すなわち動物として可能な限り完全なものでならなければならなかったことがわかります。
And when we look at our Savior, Jesus Christ, that's exactly what we see in Him. Purity, holiness.
これは私たちの救い主イエス・キリストにおいて成就されたことなのです。
But the people had to be behind the door, covered by the blood, as Moses is going to make clear in verses 21 through 23 of Exodus 12.
しかしイスラエルの民はモーセが21節から23節で明確に語っているように生贄の血で覆われた戸の内側にとどまっていなければなりませんでした。
The Bible says, then Moses called all the elders of Israel and said to them, Go and select lambs for yourselves according to your clans and kill the Passover lamb. Take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin.And touch the lintel and the door, two doorposts with the blood that is in the basin. None of you shall go out of the door of his house until morning. For the Lord will pass through to strike the Egyptians. And when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you.
21節から、それからモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び、彼らに言った。さあ、羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして杉越の生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って、鉢の中に血を浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで、誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを撃つために、行き巡られる。しかし、このカモイの2本の門柱にある血を見たら、主はその戸口を過ぎ越して、滅ぼす者があなたの家に入って撃つことがないようにされる。
And then I want to drop down to verses 27 and 28, where it says, "You shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, for he passed over the houses of the people of Israel in Egypt when he struck the Egyptians, but spared our houses. And the people bowed their heads and worshiped. Then the people of Israel went and did so, as the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did."
その後27節と28節に移って27節から、あなた方はこう答えなさい。それは主の過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打たれた時、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を過ぎ越して私たちの家の家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエルの子らは行ってそれを行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。
The blood applied to the doors as an act of worship to God, as an act of faith in him to deliver them from his judgment, would save all of those who were behind that blood.
神に対する礼拝として、またご自身の裁きから救ってくださるという信仰の印として戸口に塗られたその血によって、血の内側にいる者たちは救われました。
But what about those without the blood?
しかし、この血のない者たち、血の塗られたカモイの家の中にいない者たちはどうだったのでしょうか。
This plague shows us the clear truth that without that blood, there is no deliverance.
この最後の災いが私たちに示しているのは、この血なしには救いは存在しえないという真実です。
Let's continue reading in verses 29 through 32.
それでは29節から32節を読んでいきましょう。
The Bible says, at midnight,The Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead.
29節から、真夜中になった時、主はエジプトの地のすべての長子を、王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕囚の長子に至るまで、また家畜の産子まで皆撃たれた。その夜ファラオは彼の全家臣、またエジプト人のすべてと共に起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは死者のいない家がなかったからである。
In this case, without the blood on the doorpost and lintel, physical death was the result.
ここでは、カモイと戸口の柱に血が塗られていなければ、肉体的な死が訪れたことが描かれています。
But this pictures the situation that every one of us is in from the very day that we are born.
しかし、この出来事は私たちすべての人が生まれたその日から置かれている状況を表しています。
Romans chapter 5 verse 12 says, Therefore, just as sin came into the world and through one man, and death through sin, and so death spread to all men, because all have sinned.
ローマ人への手紙5章12節には次のように書かれております。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広まったのと同様に。
There's a time coming to every one of us when this physical life will end.
私たち一人一人にはこの肉体の命が終わる時が必ずやってまいります。
Hebrews chapter 12 verse 27 tells us, And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment.
ヘブル人への手紙9章23節にはこのように書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと。
But that judgment that awaits us after our physical death, it's pointing to a different kind of death that the Bible says that we are currently living in even while we are physically alive
しかし肉体の死の後に待っているその裁きは実は別の種類の死を示しています。聖書は私たちが肉体的に生きている間でさえすでにその死の中にあることを語っています。
Ephesians chapter 2 refers to the fact that we are actually spiritually dead in sin, which brings us under God's judgment. It puts us under His wrathOr his rightful anger against our sin.
エペソ人への手紙2章では私たちが実際に罪の中で霊的に死んでいることそしてそのことによって神の裁きつまり罪に対する神の怒りのもとに置かれていることが述べられています。
Ephesians chapter 2 verses 1 through 3 says And you were deadIn your trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind.
エペソ人への手紙2章1節から3節には次のように書かれています。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉の心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。
Without the blood of Jesus Christ applied to our lives, we are all spiritually dead. No matter how alive you think you are today, you are spiritually dead and facing an eternal death in hell.In the exact same way that a plague of death came on those without the blood applied to their door.
私たちはイエス・キリストの血による贖いに預かっていなければ、霊的に死んだままであり、どんなに活動的に生きたとしても永遠の死、すなわち地獄に直面しています。それはちょうど戸口に血が塗られていなかった家に死の災いが下ったのと同じなのです。
But here's a great truth. With the blood applied, the deliverance that came was total. And it was delivered with rewards, with benefits.
しかしここには素晴らしい知らせがあります。血によってあがなわれた者たちには完全な完璧な解放がもたらされただけでなく祝福も与えられました。
Let's continue reading here in verse 31.
それでは31節から続けて読んでいきましょう。
Then he summoned Moses and that's Pharaoh. He summoned Moses and Aaron by night and said, Up!Go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds as you have said, and be gone, and bless me also.
彼は、ここはファラオですけれども、その夜、モーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエルの人もイスラエル人も立って、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って、主に仕えよ。お前たちが言った通り、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のために祝福を祈れ。
There were no conditions on this release.
この解放にはいかなる条件もついていませんでした。
Pharaoh had been defeated unconditionally. Take everything you have and go. And by the way, when you go worship, pray for me to be blessed.
ファラオは完全に敗北し、持っているものをすべて持って出て行け、連れて出て行け。それから主を礼拝するときには私の祝福も祈ってくれとさえ言ったのです。
Now, was Pharaoh really acknowledging the greater glory of the God of Israel here?
ファラオは本当にイスラエルの神の偉大な栄光を認めていたのでしょうか？
The answer has to be no. We actually see him change his mind later on.
答えはいいえです。彼が後に心変わりすることからもファラオが神の栄光を認めていなかったことは明らかです。
But then,We see not only this total deliverance from the slavery of Egypt, but they actually leave with great loot. Okay, kind of a pirate term, but or rewards that the Egyptians just give them.
しかしここで私たちはイスラエルの民が完全に解放されるだけでなく、エジプト人から大きな財宝や報いを携えて出ていく姿を見ることができます。
Look at verse 36.
それでは36節を見ていきましょう。
And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. Thus they plundered the Egyptians.
36節、主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。
Their deliverance or their salvation, as we could think of it, it didn't just bring freedom. It brought some wealth.
彼らの解放、つまり救いは、単に自由、彼らに自由をもたらしただけではありません。そこには富さえも伴っていたのです。
In a really kind of strange, but really only supernatural twist, God had caused...The Egyptians who watched the response of the Israelites during all those years of slavery to be favorably disposed towards their neighbors.
不思議で超自然な展開の中で神はこれまでイスラエルの民を奴隷としてきたエジプト人たちの心をも動かし、イスラエルの民に好意を持たせたのです。
They asked, the people asked Israel if they could have gold and silver items with monetary value to them so that as they began their new life, and what happened? Their neighbors just heaped those things on them so they would have those as they left Egypt.
人々が新しい生活を始めるにあたって必要となっていた金や銀などの価値のある品々を求めると、隣人たちはそれらを惜しみなく与えました。
Now, did God have to do this for them?
神はこのようなことをなさる必要があったのでしょうか?
Of course God didn't have to do that.
もちろんありません。
But God's holiness...As we saw from a few weeks ago, means that God is also good.
それでも神はなさる、そうされたのです。なぜなら数週間前も見ましたように、神の清さとは同時に神の良さをも意味するからなのです。
And so God would not just free his people from Egypt, he would take care of their needs. And in fact, he would not just take care of their needs, he would bless them.With more than they need.
神はご自身の民をエジプトから解放する、自由にするだけではなく、その必要をも満たし、またさらなる祝福をも与えてくださったのです。
And this is the same thing that God does for his people today.
これは今日も変わらないことで、今日も神様がしてくださることなのです。
While we've already seen the truth,In the first part of Romans 6:23, that says, For the wages of sin is death. Here, at the end of this passage, we see the truth of the second half of that verse. But the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord.
私たちはすでにローマ人への手紙6章23節の前半、罪の報酬は死ですという真理を見てまいりましたが、この節の後半にある真理をここでは見て取ることができます。それはしかし神の賜物は私たちの主イエス、キリストイエスにある永遠の命です。
And this life, this blessing from God of eternal life, folks, it doesn't begin in heaven after you're physically dead. It begins as salvation during our physical life here on this earth.
そしてこの命、すなわち神から与えられる永遠の命という祝福は、肉体の死の後に天において始まるわけではありません。それは私たちが救いを受けたその瞬間から、この地上の肉体を持って生きているこの時に始まるのです。
And so when we look at John chapter 10 and verse 10, we see Jesus himself, the Lamb of God.Tell us the thief comes only to steal and kill and destroy, but I came that they may have life and have it abundantly.
そのことを私たちはヨハネの福音書10章10節において神の子羊であるイエス・キリストが次のように語られるのを通じて私たちは知ることができます。10章10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。
When we repent of our sin, when we look to Jesus for salvation by his blood that he shed for us, we're not just given freedom from that sin, and that would be amazing, and that is amazing.But we are given abundant life. We are given life that is overflowing with God's grace and God's blessing, whether we always recognize it or not.
私たちが自らの罪を悔い改め、私たちのために流されたイエスの血によって救いを求めるとき、私たちは単に罪から自由を与えられるだけでなく、この罪からの自由ということは非常に素晴らしいことではあるのですが、神の恵みと祝福に満ちた満ち溢れる豊かな命が与えられるのです。それは私たちが常に気づいているかどうかにかかわらず、神はその豊かな恵みと神からその豊かな恵みと祝福が注がれているのです。
And so as we continue reading, the Exodus itself happens in Exodus 12:37-38.
さて実際の出エジプトの出来事は出エジプト記12章37節から38節に記されている通りに起こります。
The Bible says, and the people of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot, besides women and children. A mixed multitude also went up with them, and very much livestock, both flocks and herds. And then dropping to verse 40 and 41, the time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. At the end of 430 years, on that very day, all the host of the Lord went out from the land of Egypt.
37節から、イスラエルの子らはラムセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人であった。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などのおびただしい数の家畜も彼らと共に登った。40節と41節に移って次のように書かれております。40節、イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったそのちょうどその日に主の全軍団がエジプトの地を出た。
And in this Exodus, this leaving from Egypt, and the final words of chapter 12, we see an important final question that is answered for us. Who can benefit f r from the Passover lamb.
そしてこの出エジプトの出来事と12章の最後の言葉の中に、重要な最後の問いへの答えが示されています。その問いとは、過ぎ越しの子羊の恵みを受けることができるのな、できるのは誰なのでしょうかというものです。
Look at the final verses 47 through 51.
その答えは47節から51節にあります。
The Bible says, all the congregation of Israel shall keep it. If a stranger shall sojourn with you and would keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised. Then he may come near and keep it. He shall be as a native of the land. But no uncircumcised person shall eat of it. There shall be one law for the native and for the stranger who sojourns among you. All the people of Israel...did just as the Lord commanded Moses and Aaron. And on that very day, the Lord brought the people of Israel out of the land of Egypt by their hosts.
47節から、イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに寄留者が滞在していて、主の過ぎ越しの生贄を捧げようとするなら、その人の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうすればその人は近づいてそれを捧げることができる。彼はこの国に生まれたものと同じになる。しかし無割礼のものは誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれたものにも、あなた方の間に寄留しているものにも同じである。イスラエルの子らは皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。まさにこの日、主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出された。
Now.We rightfully think of this as being the deliverance of the Israelites. But we need to see, and it's very important to see, that it wasn't just for Israel.
私たちはこの出エジプトの出来事をイスラエルの民の解放として捉えていますが、そしてその解釈は正しいのですが、これはイスラエルの民だけに起こった出来事ではなかったということを見落としてはいけないのです。
Verse 38 told us that there was a mixed multitude who left.
38節には入り混じってきた多くの異国人も共に出て行ったとあります。
So there were people leaving who had obeyed God, applied the blood to their doors, and this is interesting, they were not Israelites.
つまり戸口に血を塗っていてイスラエル人ではなかった人々も共に出て行ったのです。
And then in verses 48 through 49, God includes in the annual Passover celebration not just Israelites. He includes these foreigners who themselves are willing to submit to the sign of God's covenant, male circumcision.
そして48節と49節には、神が毎年過ぎ越しの祝いにおいてイスラエル人だけでなく神の契約の印すなわち割礼ですが割礼を受け入れる意思のある異国人も含めるようにと命じておられます。
Church, this is huge, especially for those of us who are not Jewish, because from the very beginning of salvation,It wasn't intended just for the Jews.
これは非常に大きな意味を持っています。特に、ユダヤ人ではない私たちにとっては大きな意味を持ちます。救いは初めからユダヤ人だけのものではなかったのです。
Yes, God would bring the Savior. He would bring Jesus Christ through the Jewish people. But all of us, even before Christ,were united through this one coming Messiah, whether we were Jewish or not.
確かに神はユダヤ人を通じて救い主を使わしになりましたが、キリスト以前においても、すべての人が来るべきこの一人のメシアによって結ばれていたという事実がここでは示されています。
Now, this is important.Because after Christ, in his church, that's us today, we still represent this shedding of blood. not with a Passover meal, but with the Lord's Supper.
これは非常に重要な点なのです。なぜなら、キリストが来られた後の教会においても、過ぎ越しの食事ではありませんが、主の晩餐を通じて同じように流された血を覚えるからです。
And just like that first Passover meal, notice they all did everything at the same time. It was done in unity all throughout the million plus people who left Egypt, both Jews and non-Jews. Today, we come to the Lord's Supper, the Lord's table, and we come in the same way.
そして最初の過ぎ越しの食事がエジプトを出た100万人以上のユダヤ人と異邦人のすべての人々によって一致のうちに行われたように私たちもまた主の晩餐、主の食卓において同じように一つとなって集まるのです。
When we come to this table today, it represents the unityThat we have in Christ. No matter what nation you're originally from, no matter what language you speak, no matter what ethnicity you have, this is who we are in Christ Jesus.
この主の晩餐は私たちがどこから来たのか、どんな言葉を話すのかにかかわらず、キリストにあって一つにされている。ということを表しています。
So who can benefit from the blood of the Lamb of God, Jesus Christ?
では、子羊の血によって恵みを受けることができるのは誰なのでしょうか?
Anyone.
答えは誰でもです。
But we have to benefit from that blood in the way that God tells us to.
しかし私たちは神が定められた方法、すなわち血によってその恵みに預かなければなりません。
Only those who were covered in the blood, who were safe in their home behind the sacrificial blood of that lamb, only those people were spared. Only those people were delivered.
子羊の生贄の血によって覆われ、家の中でその血によって守られていたものだけが災いから救われたのです。
And this pictured for the rest of time, the way salvation would happen. Our sin would be covered by the spotless blood of a perfect Lamb of God, sacrificed in our place for our sin.
この出来事は時を超えて救いがどのようにもたらされるのかを象徴的に語っています。すなわち私たちの罪は傷のない神の完全な子羊の血によって覆われる必要があるのです。
And that lamb is Jesus Christ.
その子羊こそがイエス・キリストなのです。
1 Peter chapter 1 verses 18 through 21 tells us, knowing that you were ransomed.From the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or without spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you.Who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and your hope are in God.
第一ペテロの手紙一章十八節から二十一節には次のように書かれています。ご存知のようにあなた方先祖伝来の虚しいあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストは 世界の礎が据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。
We are rescued from our sin, and we are restored to God our Creator.Through the blood of God the Son Himself, Jesus Christ.
私たちは神の御子、イエス・キリストの血によって罪から救い出され、創造主である神との関係を回復していただいたのです。
And Jesus tells us in John 6:37, All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never.Cast out.
そしてイエスはヨハネの福音書6章37節で次のように語っておられます。父が私に与えてくださるものは私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。
Today, no matter who you are, no matter where you're from, no matterWhat you've done, you can come to Jesus by repenting of your sin and accepting Him as your Lord and your Savior.
今日、あなたがどのような人間であれ、どこから来た人であっても、これまでに何をしてきた人であっても、罪を悔い改め、イエスをあなたの主、あなたの救い主として受け入れるのであれば、イエスのもとに来ることができます。
And when you do that, you will be covered by His blood, and you will be accepted by God the Father, who will move you immediately from a death sentence to eternal life.
そうするとき、あなたはイエスの血によって覆われ、父なる神に受け入れられ、死の裁きから解き放たれ、永遠の意の地に預かるものとされるのです。
If you've done that today, and you've shown your obedience to God, to Jesus, by being baptized after salvation, then we invite you to join us in this communion meal that came to us directly from this Passover celebration.
もしあなたがすでにキリストを信じて罪を悔い改め、バプテスマを受けることでその従順さを示しているなら、ぜひこの聖餐にご参加ください。この聖餐は杉越の祝いに由来するものであり、私たちに直接受け継がれているものです。
If you've not yet fully accepted Christ or been baptized and been obedient, then I would ask you to not participate, but to simply reflect.On why we are doing this today and the sacrifice that it represents that Jesus made for you.
しかしながら、まだキリストを受け入れてない方、あるいはバプテスマを受けていない方は、どうかパンと杯を取ることを控えていただき、なぜ私たちが今日このことを行っているのか、そしてそれがあなたのために捧げられた生贄を意味していることに思いを巡らしていただきたいのです。
For parents, the best way to show your children the importance of this meal is to not allow them to participate if they're not ready.
保護者の皆様には、もしお子さんがまだ信仰の準備ができていない場合、参加を控えさせることによって、この食事の大切さを教えていただきたいと思います。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and then justIn the same unity that Israel had, we will eat together and we will drink together, representing that unity that we have through the blood of Jesus Christ.
それでは今から祈りを捧げ、その後羊たちが会堂の四隅からパンとブドウを配ります。一緒に共に食べ、共に飲むことで、キリストの血によって結ばれた一つの体としての一致を表しましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, Today we come before you as your people, recognizing that, Lord, we have no reason to even be in unity today as your church. We come from different nationalities. We come from different backgrounds. We come from different languages. And yet, Lord, we are one in Jesus Christ because the blood of your Lamb was spilled on a cross for each one of us. Mm-hmm. And today we unite ourselves around this table because you have saved us, you have forgiven us, you have redeemed us by the blood of Jesus Christ, your mm-hmm. Son. And Lord, I pray that for anyone in this room today who doesn't know Jesus, that Lord, in this meal, that they would see that what makes us different from everyone else around us mm-hmm. is the fact that we have been saved and forgiven from our mm-hmm. sins, that we have been restored to our Creator and through Jesus Christ and Him alone, and that He is the one who breaks down all those walls, all the things that divide us, and makes us one in Him. Father, may we truly worship you this morning mm-hmm. through this act of communion. Lord, may we recognize your presence within this that points us back to the sacrifice that our Savior made for us. And Lord, may you truly help us to be a church that reflects your goodness, your grace, your mercy, and your love for those still outside of your blood. May they see that this morning in us. We praise you. We ask your blessing upon this time of worship. We pray this in Christ's name. Amen. Amen.